ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました、はい、お届けしますのは半助と、
はい、須野です。
はい、まずはみんなのダイエットの方で渋谷のイベントを2日間開催しました、はい、帰ってきて、土日でやりまして、日曜日打ち上げして終わったのが3時ぐらいで、まこちゃんに手伝ってもらいまして、はい、週刊ラジオの方でね、はい、一緒にやってるまこちゃんに途中から手伝ってもらって終わって、打ち上げをして、まこちゃんを送って帰ったのが5時ぐらいで、力尽きてうちまでたどり着かず、起きたら昼前ぐらいになり、スノーさんに借りていたものを返すべく、そのまま家に帰らず埼玉方面向かったら大渋滞で、いや早めに向かってよかったとか思ったんですけど、
お疲れ様です。
で本日ね、スノーさんに無事借りたものを返して、でそのまま車で作業して、
いやお疲れ様です。
帰りがきちょっと歩いて帰ってきた感じだったんですが、まあ本当にたくさんの方が来ていただいて、この番組を聞いてますっていうふうに言ってくださったリスナーさんもおりましたので、ここで改めてお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あのね、まあ、この番組もそうだし、結構やっぱ聞いてくださってる方がね、最初の方から聞き直してくださるんですね、やっぱり。
ああ、まあその気持ちはよくわかりますが。
まあ僕も
恥ずかしいですね。
恥ずかしいでしょう。はい、まあ僕もだから他のね、ポッドキャスト聞き始めてすごい気に入ったやつって、いやどこまで遡れるのかわかんないけど、とりあえずできるだけいっぱい聞きたいなと思って聞いて、はい、いろんな番組してきたので。まあ、そういうふうに言ってるだけですごい嬉しいんですけどね、そんだけこう遡ってるのを聞いてみようって思ってくださるっていうのはすごくありがたいし嬉しかったんですが、反面さっきそのさんも言った通り恥ずかしいなっていうのがあってね、非常に複雑な思いだったんですが、まあ、いろんな番組にこう遡って聞いてくださったり、いろんな一つだけじゃなくいろんな番組聞いてますっておっしゃってくださった方もいたので非常に嬉しかったんですけどね。今週は、第1週目になりますので、DVD 映画のお話になります、
はい、スノーサーズフォトスクランブルは写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日配信。
聞きの朝。はい、ということで、はい、まあ、そんな感じで私の方はイベントの準備やらないので本当にバタバタしておりまして、ツイートもほとんどできなかったみたいな、はいはい、
そうですね。いや、まあ、参加された方はなんか行ってきました。
そうですね。
これから行きます。はい、ああ、やってると。
もう始まってからも一切見れない。見れもしなかったみたいな感じだったんです
よ、ね。ああ、そうです。いや、まあ、そりゃそうでしょ、そんな余裕があったら、ね、逆に大変なの。
で、終わってから、まあ、一緒にやってたね、永井さんとか哲夫さんとかをチェックして、なんか結構みんな書いてくれてるねとかいう話をしてるんですが、もう僕なんかぼーっとしちゃってね、全然見れてなくて、いや全然見れてないやとか言って、ちょっと見た方がいいよって言われて見たらたくさんの方がいろんなコメント出してくださっ てありがたいなと思ってたんですけど、もうほんとそんなバタバタな状態になっちゃってるんで、映画とかって見れてないんですが、私の方じゃ前半にちょっと前一月を2月ぐらい前見たのかな、はい、上海ヌーンと上海ナイト、
はい、
これなんかシリーズもんだったんですけど、ジャッキー・チェンの映画です、
はい、
ジャッキー・チェンと これオーベン・ウィルソンという人、
はい、
の、まあ、ドタバタな感じの上海ヌーマー西部劇で、これの続編が上海、どっちが先なんだっけ、
あれ、上海ヌーンが2000年で、こっちから先行ったんじゃないでしょう、こっちから話が始まってるんです。
上海ヌーンから始まって、ああそうだ、上海ヌーンから始まって上海ナイトか、
はい、
上海ナイトの方だとこの2人がもうなんかコンビみたいになってるんですよね、すでに。
そうですね、はい。
なんだけど僕は逆、そのコンビになっちゃってもう話が出来上がってる方から見てしまったので、この2人があったきっかけとかを知らない状態なんですよ。で続けてこの上海ヌーを見たら、あ、こういうことでこの2人は知り合ったのねみたいなのが後で分かったみたいな。
そうだ、
見る順番間違えたよっていう感じだったんですけど。
あ、そう、
そう、これあれなんだよね、はい、ジャッキーがやってんのはなんだっけ、名前が、
近衛兵役、近衛兵って中国の王女のあれなんですよね、
資金
衛というか、
うん、資金城から、
はい、
とペペ姫が誘拐される、誘拐されるというか
誘拐されたの、はい、
本当なんか駆け落ちみたいにして出てっちゃうんだけど、実は罠で、
ああそうなんだ、
誘拐されちゃったみたいな感じで、
チョン・ウェンって書いてるけど、
チョンウェン、
略名は
チョン・ウェン、
うん、
あ、そうそうそう、
はい、
で、なんだっけ、
オーエン・ウィルソン、
うん、
がロイ・ロイ・オバノンっていう役名ですね。
あれ、そんな名前だった、
うん、ロイ・オバノンって書いてあるけど、
あれ、そんな名前だったっけな。え、ジョン・ウェインと誰かに何かかけたような名前になってるんだよね、確か。
そう、いや、それは分かんない。ロイ・オバーの、ジョン・ウェインと誰かをかけたような名前。
あ、いや、違う違う、あの、ジョン・ウェイン。
はい。チョン・ウェインがそうなんじゃない
ですか。あ、そうそうそうそう。で、
はい、
え、もう、
ロイ・オバーの。
ロイ・オバーの。ロイ・オバノン、ロイ・オバノン
っていう役名は、その、
あ、そうだ、あと子役がいるんですよ。
はあ、
その、あ、それ上海ナイトの方かな、
はい、
うん、それが探偵のシャーロック・ホームズじゃなくて、シャホームズかな、
はい、
なんかそんな感じに、なんかかじゃない、子役が、あれだ、
はい、
あの、ヒゲの、チャップリンだったっけか。
ああ。
なんかね、そういう、要は、その人たちの過去話なのか、みたいな感じのあれになってたと思うんだよな。
はい、うん、
そんな感じのシーンなんですけど、もう話、ストーリー自体なんかよく覚えてないんだけど、上海ヌーンが、その、資金城のペペ姫が、なんか家庭教師みたいな人と駆け落ちみたいにして出ていっちゃうんだけど、その家庭教師みたいなやつが、はい、
うん、
罠で姫を連れ出して、そのマフィアみたいなやつに売り渡すみたいな、でそれをジャッキーが助けに行くっていうね、
はいはい、
でその助けに行く途中乗って身代金を持って行くんですよね、確か、
はい、
で、その身代金とか、その護衛についてた助けに行く部隊が乗っていた電車に、そのもう一人の、まだ名前忘れちゃった、もう一人の
ロイさん
ロイさんが、
はい、
強盗の役で、うん、あの馬を飼ってですね、
はい、
4人だったかで、その、列車強盗で行くんですよ。
はい。
で、その人は、そう、オーエン・ウィルソンは、その、お金を、まあ、強盗、金品を強盗、うん、奪えればよかったんだけど、その一緒に行った仲間、うん、強盗仲間が、 なんかの弾みに人を殺しちゃうんですよね。
ああ。
護衛の人も。
はい。
あ、護衛の人もって、護衛の人を殺しちゃうのか。
はいはい。
で、まあ、ジャッキーの仲間が殺されて、みたいな感じになっちゃうんですけど、で、そこから、なんか、どうなって仲間に、仲間というか、
まあ、あれですね、なんで、生きずり
になるんですよね。そうそうそう。
なんか、
うん。になって、そのマフィ、そのペペ姫を奪った、マフィアみたいなやつに、うん、要はその二人で、助けに、うん、行くみたいな感じだったのかな、
うん、
で上海ナイトはその後どういう話だったんだっけかな
ナイトはなんか今度ロンドンなんですね。
違うんだっけ、ロンドン、
ロンドンに行くって書いてあるけどあったと思
って
、うん、あの舞台がロンドン、
上海ハイナイトはどうなんだっけ、あ、上海ナイトはもう二人がもう知り合ってるから、そうだ、あ、上海ナイトはジャッキーのお父さんが殺されるところから始まるんだ。お父さんもだからその資金所の中でなんか宝玉みたいなのを、
はい、
守ってた人なのかな、
はい、
でそれを奪われちゃうんだ。
あ、
でその時に、妹も一緒にいたんだけど、はい、妹は助かるんだけどお父さんは殺されてしまって、でそのジャッキーのところにその訃報が入り、
はい、
その復讐に行くと、
はい、
でその時にオーウェン・ウィルソンはその場にはいないんですけど、
はいはい、
向かっていく途中で、なんで一緒になったんだっけ、
なんで
だっけ、あ、いや、いたのか、それを助けに行く、なんか、その西部劇みたいになってるところで、保安官になってるんですよね、もうジャッキーが。
あー、はい、
その、上海ヌーンで活躍した結果、保安官になったのかな。
はい、あ、そうなんです。
で、なんか、父の復讐に行くって言った時に、
うん、
も
う
俺も行くよみたいな感じになって行ったんだと思うんですけど、まあ、結局この2人がドタバタと、そのやっぱりジャッキーの映画にありがちな復讐しに行ってやられながら最後は勝つみたいな感じの、
はいはいはい、
まあ、ジャッキー・チェンの映画ってそのパターン多いじゃないですか
まあそう、でもなんか危機追い込まれて、
うん、
もうダメだよ、もうダメかもって見せておいて最後にこう、うん、逆転するんです
よね。そうそうそう。でなんか、はい、ハリウッド映画的っていえばハリウッド映画的な、うん、こう安心して見れるっていうのかな。
は
い
は
い、
で必ず主人公は勝つ、
うん。で必ずまあ最初に辛いよ、なんかねその人肉親を殺されてとか、うん、そういうパターンだったりするんですけど。あのジャッキーの映画でもう昔からよく見てたんですけど、あのテレビでやるじゃないですか、
はい、
でジャッキー・チェンのシリーズが始まると連続でやるんですよね、ずっと3週連続ジャッキーの映画とか、
あ、そうです
か、4週連続とか、うわ、4週とかもっとあったかな、でそういう時に見るとハマってって、もう全部こう片っ端から見るみたいな、
はい、
当時だからまだレンタルビデオとかまだちょっとそんなになかった頃だと思うので、うん、もうだからそれを見逃すと見れないとか、
うん、
でまあでも録画してる友達に借りたりとかっていうのをしてたと思うんですけど、そうするともう学校の中でジャッキー・チェンモノマネが始まったりするんですよね
あ、そっか、なるほどね、
憲法とか、
わかります、わかります、
黙人権とか水権とかやるやつがいっぱい出てきたりしたんですけど、そういうのもあってすごく親しみがあるというか、ね、大好きなんです
ね。そうですね、うん、
で何ていうのカンフーな、
うん、
カンフーでいいの、
カンフーですね、
もう何かすごくこう綺麗というかもうダンスというか、
そうですね。まあ、ああいう動きはなかなか、うん、ね。
それがなんかすごく絶妙でね、うん、あれが大好きなんですけど、
はい
ね、あと、ジャッキー・チェンのお決まりのパターンとして、最後に NG 集みたいなのが流れるっていうのもね、はい、あれも好きで、いつも最後楽しみにしてたりするんですけど、もう久々にだからこれ、まあ、借りて随分経ってて見てなかったんですけど、なんか久々にこう何も考えずに楽しめるみたいなので、こうなんかこう、見るのに悩んだ時に見ようと思ってほったらかしにしてたんですけど、もう今なんかちょっと見たいんだけど、こう、なんか重いのを見る感じでもないし、しんどくなったらもう途中で寝ちゃってもいいや、みたいなぐらいの気持ちで、
はい、
撮っといたやつなんですが、まあ見たらそれでやっぱり面白くてですね、まあ
です
どちらもこう最後まで見ちゃったような感じだったんですが、まあ、こういうなんか緩いっていうか安心して見れる一つかなというね。だけど今、ね、説明に困ったぐらいあんまり残ってないというかそれ失礼なんだけどね。でもジャッキー・チェンの映画は本当に外れ、僕にとっては外れが少ないので、おすすめしたい、おすすめしたいって言いながら内容分かってない時点でちょっと問題なんですけど、まあでも本当に、ここ、安心して見れる大好きな、はい、俳優さんというかね、一人なので、
そうですね、
ジャッキーの作品また紹介したいなと思います。
はい。はい、まあ、僕の世代だと、まあ、ジャッキー・チェンももうあの王道なんですけど、うん、ちょっとコアな人はブルース・リーって言うんですけどね。
ああ、そうね。うん、ブルース・リーはもう僕は外れちゃってますね。
あ、そうですよね。うんうん、そう。あの、まあ、全然、スタイル違うので、
うんうんうん、
こう、一応、まあ、シリアスなんだけど、なんかところどころ変な面白いところがあって、
はいはいはい。
まあ、あの、バーンって殴られた人がこう飛んでってですね、
うん、
壁にぶつかると、
うん、
壁に人型の穴が開くんです
よ。はいはいはい、はい。
そこからボーンって人が飛び出して、人が飛び出した後が人型の穴が、こう、なんていうんですか、こう手広げて足広げて、頭があってっていう、それは、
うん、
そういう穴がスパッと開いてたりする。うん、面白さとか、ちょっとあるんですけど、
ね、トムとジェリーチックなのがもうその時あった。
でも全体的にはすごいシリアスな知らないですけど、
うん
うんうん、まあ、 あのそういうあの本当好きカンフーが好きな人のコアな人は、
うん、
まあ、必ずジャッキー・チェンにじゃないや、
うん、
あっちにブルース・リー
ブルース・リーね、
だから行っておりますって感じですけど、
だからこのジャッキーの映画が、まあ、小学校とか中学の時にこうみんなで見てた頃に、やっぱブルース・リーの方まで行っちゃうやつはいました
よ
ね、
うん、
確かにね。でももう、そこまでこう、行かなかったやつがちょっと引いちゃうみたいな。
そうそうそう。ちょっと気持ち悪いっていうか、痛い、痛々しいというか、血は流れるし。
うんうん、
ぐさって感じだから怖いです。うん、怖い、純粋に怖い感じがします。あのブルース・リーさんになっちゃうとね、うん、
そうね、ジャッキー・チェンのやつも絶対笑いがあるもんね、
うん、そうです、で相手死なない死ぬ場合もあるけど、
うん、
どうなんだろうね、なんかこう負けましたみたいな感じでだったりするとどうだっけ、いつも死んじゃうんだっけ、
いやあのね死んじゃうというか、その悪役に殺される人はいるから死人は出るんですけど、その敵役を殺して終わる、確かにそんなイメージないですね、
ないような気がするな、
なんか最後捕まると、あのやっつけて捕まって終わるとかだった
よ、うん、かだったような、それあのほらこう なんていうの、
うん、
もう死ぬぞみたいにどっかから飛び降りようとするとパッて助けるとかそんな感じで、なんかそういうエンディングもあったような気がしないでもない、うんうん、
あ、いやでもね、この上海ナイトはね、ロンドンのなんだっけ時計台、
はい、
あそこでなんか格闘シーンがあって、
はい、
悪役は怒って死んじゃうわ、
あ、そうですか、なるほどね、
2人は助かるんだけど、はい、確かやっつけちゃったような気がする、うん、うん、まあでもなんかそうだね、あんまりその
血なまぐさくこ
う、うん、ない感じですよね。うん、まあ笑いがあるっていうのがやっぱ大きな違いなんじゃないですかね。なんか戦っててもちょっとコミカルな感じが、あのさっきもちょっと言いましたけどチャップリンチックなね、あれがあったりとかっていうのがありますよね。うん、まあそんな感じでちょっと今グダグダですけど、ちょっと上海ヌート上海ナイトをちょっと見たので懐かしく、ジャッキーの映画おすすめですと。
はい、
まあ、結構シリアスなのもあるっちゃあるんですけどね、結構お好きな作品というか俳優さんなので、ぜひ、まあ、ご存知の方多いと思いますけどね、見てみてください。ということで私はちょっとあまり見れなかったのでこんな感じでございます。
はい、はい、ですね。はい、じゃあ僕はまあ、あの軽めに2本だけお話ししたいんですけど、うん、あのついこの間BS のなんか映画の番組があって、
うん、
それでマーティン・スコセッシ監督のローリングストーンズ、ザ・ローリングストーンズが、のライブの、映像を撮っててですね、
うん、
シャイン・ア・ライトっていう、うん、そういう、映画がありまして、
うん、
録画しておいたのです。一昨日ぐらいにやっと見れたんですけれども、うん、非常に面白くて、
うん、
まあ、ドキュメンタリー風な、ね、作りなんですが、
うん、
前半というかこうライブが始まるまでが、
うん、
あとはライブはひたすらこういろんなこうカメラワークで見せると
か、
どうもねクリントン大統領なんかの、
うん、
あのチャリティーコンサートっていう形らしいんですけど、まあ、ツアーの中の一環一つとしてそれが行われた時の映像らしいですね、
うん、
なので、まあそのいろんなプランを練ったりいろいろしてるところがあって、実際こんなステージでやるんだよとかい
う
ところに、うん、いう話でミック・ジャガーとかがなんでこんなステージなんだとかいろいろ言ったりとか、
ほうほうほうい
ろんなあとミック・ジャガーがセットを、
うん、
やる曲を考えて、
うん、
考えるシーンとか、
うん、
非常に面白くてですね、
うん、
ものすごいたくさんの曲名とかね、
うん、
あるんですよね。出してってで、ここのホールはこのぐらいの人数だから大きなホール、小さなホールに行かない曲もあるとか言いながら選んでる、
うん、
でも映画じゃない、ライブが始まるまで、
うん、
そのセットリストを、
うん、
誰にもっていうか、このマーティン・スコセッシ監督のところには、
うん、
渡されないっていう、そういう、1曲目は何なんだろうとか、1曲目によってギターから入るか、ボーカルから入るか、カメラに指示を出す、あれが。
うん、
違うからみたいな感じとかですね、
うん
うん、まあ映画を撮るっていうのとライブをするっていうのは必ずしも相手ないし場面もあって、
うんうん、
カメラが邪魔になる関係になる、ならないかどうかとか、あと
映画のための照明
とか、すごい
遠くの照明だったら、
うん、
照明の人が18畳以上に
いるのが燃えるから
燃えるってどういうこと、
熱で
それがなぜならにや
だからだから
通り燃え上がる上がるってそれは困る
みたいな感じ
で、もしかしたら
すごい照明だった、すごい照明、まあ使おう
らしいから、その映像のために、
うん、
ライブじゃなくて映画
にしてる映像のために
照明
を使おう
から考えたらしく
なし、
そういう前が10分ぐらいかな、
うん、
そこを全部こうなんかモノクロの映像を選ぶたりとか、カット割りがすごい良くて、そうなんかググッとのめり込む感じが、さすがマーティン・スコセッシ監督って感じがします。で、ライブ始まる前に、クリントン大統領とかいわゆる VIP が挨拶するっていうか、 挨拶させられるんですね、ストーンズの面々が、
うんうん、
ヒラリー夫人とか、あのヒラリーのお母さんとかおばあちゃんなんですけど、
うん、
来てあのミックにこうハグされてましたけど、
お
こういうもんなんだなとか、ちょっとあの、うん、ローリングストーンズのイメージとしては全然そぐわないんですけどね、うん、そういう人たちと記念写真撮ってたりとか、
うん、
あなるほどと、で最後の方でロックンロールじゃねえのかみたいな、
うん、
それ終わった後で、
うん、
ちょっとまああのスコセッシ監督言ってましたけど、
うん、
冗談めかしくね、でまああのもうライブ始まってしまえば、
うん、
もうあのローリングストーンズ、ああローリングストーンズだっていう、うん、もう素晴らしい演奏の次々があります。
うん、
1曲目がジャンピングジャックフラッシュ
はいはいはい、
で、
うん、
あのねまあこれ何年だったのかな、2006年だ、
うん、
なのですけれども、うん、まあ当然ミック・ジャガーも結構なお年なわけなんですが、
うんうん、
信じられないほどの動き、
へ
え、はい、
そうなんだ、
スタイルも、
うん、まあ
なんて言うんでしょうね、腰のくびれという、腰のくびれないんですね、すごい足とか細いくて長いじゃないですか、
うんうんうん、
あれ、
うん、
あのなまあ雰囲気的にはマイケル・ジャクソンを負けない、マイケル・ジャクソンに負けない感じの動きですよね、
はいはいはい、
あの舞台にこう張り出しがあるんですけど、歌舞伎の、
うん、
あれ花道みたいに、
うん、
そこダーッと走っていく、
うん、
それ何回もやるんですけど、
うんうんうん、
全然息も切れる様子もなく、
そうだよね、歌うんだもんね、
歌い続ける
そうだよね、
ギター弾きまくりとか、うん、まあ曲もまあ、あの緩急こううまくソロになったりとか、
ね、うんうん、
あるので、
うん、
非常に初めて聞く、僕はそんなにあのローリングストーンズ知らないです、詳しくはないけど、
うんうん、
曲最近の曲なんかも、
うん、
結構楽しめるし、
うん、
まあ、僕は知ってる最近の曲っていうと「スタート・ミー・アップ」だっけ、
はいはいはいはい、はい、
マーシャル
に
「これだ」とかあとは何だっけな、「ブラウン・シュガー」ってすごく汚い言葉のこう歌詞の内容がね、
うんうん、
奴隷の歌なんですけれども、
うん、
それ集まってんのね、もうそのクリントン のチャリティーだからみんなハイソな人たちばっかり、
はいはいはいはい、
どう考えても、
うん、
いやみんなでブラウンシュガーって叫んでるのがなんかすごいアメリカって変な国とかすごい汚い歌詞じゃないですか、
うんうんうん、
それもうなんかみんなで合唱してたり、
うん、
ヒラリーのおばあちゃんそのこれを歌ってこれ耐えられるのかとかちょっと思うんですけど、怒って帰らないのだろうかとかちょっと思ったりして、
うん、
けら心配をして
そうか、うん、まあでもライブ映像見れるのはいいですね、
いやすごい良かったですね、
うん、
あとまあまあ、キース・リチャーですね、
うん、
あ、うまいんだか下手なんだかわからないいるだけでかっこいい、
はいはいはい、
まあ、雰囲気的にはあのなんだっけな、パイレーツ・オブ・カリビアンに出てくる海賊みたいです。
ああ、はいはいはいはいはい。
目の下にクマがあって、
うんうんうん、
こう、タコになりそうな感じが怖いんです。あとね、チャーリー・ワッツのドラムが素晴らしかったです、ね。
ああ、そうなんだ。
あの、なんか年、もう本当におじいちゃん、
うんうん、
チャーリー・ワッツ特にあの髪の毛薄くて、
うん、
ね、おじいちゃん顔になってすっかりおじいちゃん顔にな
って、うんうん、そうですね、
いや素晴らしいドラムだ
と、いや俺ストーンズのライブ映像ちゃんとまともに見たことないかもしれないな、
僕も考えてみるとそうですで、うん、途中途中にあの若い頃 の、
うん、
あのニュース映像とか、
うん、
インタビューの映像とか挟まれてるんで、
はいはいはい、
ミック・ジャガーあ負けーとか思うんだけど、
うん、
もしかしたら今の方がかっこいいかも、
そうなんだ、うん、
顔はね当然若いからツヤツヤして肌ツヤツヤしてね、
うんうんうん、
あの アイドルっぽい感じなんですけれども、
うん、
今の方がかっこよさっていう点では絶対かっこいいかな、
へえ、いいっすね、でも と、そんだけ、そんだけっていうか、もういい年ですもんね、だって。
そうですね。まあ、おじいちゃんですからね、たぶん。ずいぶんおじいちゃんだと思います。
で、そんだけパワフルで、かっこいいっていう感じがあるっていうのはすごいよな。
まあ、あと、アメリカなんで、ゲストの方が、
うん、
アメリカのミュージシャン。あ、曲がみんな、あれでしたね。まあ、当然アメリカでやるからなんでしょうけど、
うん、
こう、アメリカの地名が入ってる曲名とか、まあ、もともとブルース系なんで、
うん、
そうでしょうけれども、
うん
うん、あんまりこう、昔に、デビュー当時の曲っていうか、ちょっとエスニック系のようなのあったじゃないですか。
うんうんうん、
あれはあんまりなくて、
ね、そう、
本当にブルース系の。
うん、
まあ、まああとロンウッドも素晴らしかったです、
うんうん、
ロンウッドの方がやっぱりギター上手いのかなとかチラッと思ったんですけど、
でキース・リチャーズの方が名前がね知れてるというか、そうストーンズと言ったらキース・リチャーズの方が、
インタビューでどっちがギターが上手いのって言ったら、ロンウッドが俺に決まってるとか
言ってんだ。
まあそりゃそうだろうって。でもそしたらキース・リチャーズが、俺たちはギターは決して上手くない、どっちかって言うと下手なんだけど最強なのさみたいな。
ああなるほどね。
いやでもストーンズはやっぱりストーンズなんだなと、
うん、
感心。ちょっと多分僕はミック・ジャガーのこのスタイルと体のキレにショック受けまして、
うんうん、
来た後ちょっと走りに行ったんですけど、
うん、
両手上げて走るってやってみたんです。
やったの？
深夜に、はい、まあ、夜中の2時ぐらいなので誰も見てないだろう。手をこうピストルみたいな形にして、
うん、
指さす形にして両手上げて走るっていうのをやってみたんですけど、
うん、
難しいんです。転びそうになりまあ、走るってさ、手が動かないと、
足だけで走
る。
手固定して走ること自体が難しそうですね。
難しい上に、うん、手を上に上げるからバランス取れなくなるんですよ。
ああ、なるほどね。
いやすごいわ頭。
それ確かめたんだ。
皆さんもちょっとぜひやってみて、うん、ミック・ジャガーのすごいな、
うん、
ブラウンシュガーと叫びながら前に進んで見てはいかがでしょうか。
倒れないように気をつけてくださいと。
かなり前のめりになっちゃいます、
ね、まあでもいいですね、そういうパワフルなあれを見れるっていうのはいいかもしれないですね。はい、
まあ、あとはまあちょっとあまり家族では見れないような映画なんですけど、バタフライエフェクトっていうのがありまして、
うん、
これはサスペンスというか、
うん、
心理サスペンスな映画な
んです。うんうん、
まあ、一種の超能力なんですね。
うん、
なので、こう、子供の頃に、
うん、
なんて言ったらいいんでしょう。何か、友達同士で、こう、何かね、あ、そうそう、子供の頃に、
うん、
友達同士で遊んでいて、
うん、
まあ、ちょっと、不良っぽい子供なんですね。
うん、
で、お父さんがなんかダイナマイトみたいなものを家に置いてあって、
うん、
でこれでちょっといたずらしようぜみたいな、
うん、
でね、よそのうち の郵便受けに入れちゃうんですよ、
うんうんうん、
でそしたらそこに子供とお母さんが帰ってきて、
うん、
赤ちゃん連れたお母さんがその郵便受けを取ろう、
うん、
出そうとする、
うんうん、
でそれを道を隔てて見てるんですけど、
うん、
その後の記憶がないんですね、その少年が。
ほうほうほう。
でどうしたのか全然わからない状態で、
うん、
で、それについて知ろうとするんですけど、
うん、
まあなかなかわからない、
うん、
で自分のね日記をその当時つけていて、
うん、
日記を読んでいると、
うん、
世界がこうグラグラグラグラって揺れて、
うん、
その気になったその瞬間のところにタイムスリップするんです、ね、
うんうんうん、
ただそういうタイムスリップしてるんだけど、
うん、
こう 物理的なタイムスリップっていうの、まあタイムスリップであるかどうか、あの、
うんうん、
あるっていう過程はないんですけど、うん、あの、物理的というよりは記憶としてタイムスリップするっていう、
うん、
また、こう、方法を使ってですね、
うん、
だから、そこで起きたことを、うん、頭の中に全部覚える。
うん、
覚えてしまう、記録として入ってしまう、
うんうんうん、
ということなんですけど、結局その、うん、あのそのいたずらをしてね、
うん、
爆発するところで、
うん、
まず最初のパターン A は、
うん、
そこをにあのそのそこから逃げ出して、
うん、
爆発してしまって、
うん、
その大事件になっちゃうんだけど、
うん、
まあ、結局その子供たちは何も、権利がかからないまま大人になっているっていう
世界と、
まあ、それ大学生のになってからの話なんですけど、
うんうん、
そこに戻るのはね、
うん、
でそこあとはそれがパターン A、うん、でパターン B はそこに戻って、
うん、
その親子を助けようとして、
うん、
自分が大怪我をしてしまっている世界、
はいはいはい、
両手を失っている、
うん、
世界はパターン B で、
うん、
パターン C なったかな、なんかそういう、あ、パターン C はね、
うん、
はどうだったんだっけ、あ、パターン C は、
うん、
そもそもそのこう悪ガキたちと合わない
っ
ていう、
うんうん
うん、確かその3つか4つぐらいな感じだったのかな、
うん、
あの合わない、最初から合わないから、
うん、
そ事件も起きない、
うんうんうん、
っていう、そういう、大雑把に言うと、その、いたずら、ダイナマイトを仕掛けるっていういたずらのところから、
うん、
人生が分かれてますという、うん、そういう言い方な、あ、そういう、あの、方法論を、
うんうん、
あの使ってます。
うん、
で、そのタイムスリップできるっていうのは、どうも父親の、あの、遺伝らしくてね、
うん、
父親は、まあ、それがあまりにもあのそのそれでね何度も人生をより良くしようと思って、
うん、
あの元に戻るわけですよね、
うんうんうん、
元に戻るとその分のあの記憶を全部頭の中に持っているので、
うんうん、
脳が壊れちゃうんです、でなのでまあ父親自分の父親はそれでその少年主人公が、
うん、
物心つく頃には、
うん、
病院精神病院に閉じ込められちゃってる
ん
ですよね、
うんうんうん、
でお母さんとその少年だけで暮らしてるんですけれども、
うん、
まあ、そもそもなぜそのダイナマイトを仕掛けるような事件になってしまうかっていうと、うん、あの近所であの親しくしている、
うん、
お友達のところに、
うん、
遊びに行くとそこの お父さんが、
うん、
くでもないやつで、
うん、
児童ポルノが愛好家なんです
よ、ね、はいはいはい、
アメリカってすごい怖いとこだなと思ったんですけど、うん、自分の息子と娘、まあ、ある年代的にはまだ小学生の、
うん、
とかならないかなんですけど、うん、とその主人公の3人で児童ポルノを撮る
うん、
があって、
うん、
でまあ、そういう生活してるもんだから、
うん、
まあ、3人ともすごくひねくれた少年に育っちゃうんですよね、
うん、
でそれでその結果そのダイナマイト事件を起こしちゃうんですけれども、
うん、
で自分の日記にそういうことが書いてあるんだけど、
うん、
大学生になった主人公には、
うん、
その時の記憶がないんですよね、
うんうんうん、
で日記を読むとその時の記憶その時のことが書いてあって、
うん、
それを読んでるうちにその場面にタイムスリップするっ
ていう
こと で、
うん、
でその場面にタイムスリップした時には、
うん、
体はその例えばその児童ポルノを撮られてる時に、
うん、
体はその小学生というかすごいちっちゃい
子、はいはいはい、
けど頭の中はもうその全ての人生をあの大学までの人生を持った、
うん、
あの大人なので、
うん、
そこであその父親に向かって、
うん、
な、あの、そんな、そんなことやってるんじゃないって、
うんうんうん、
ふざけんなみたいに、
うん、
父親がもうびっくり仰天しちゃうんですよ、
うん、
そんなことやってるからお前の、娘も息子もひどい目に、ひどいことになってしまうんだぞみたいな、
うんうん、
というので、
うん、
それで、それで、お父さんはそれで一応児童ポルノを撮るのをやめるんだけど、その代わりなんか、息子の方ですね、
うん、
お兄さんに対してすごい虐待だったりとかですね、
うん、
まあそういうタイムスリップすることで、起こる、
うん、
効果が、
うん、
バタフライエフェクト
なんです
けど、はいはいはい、全然バタフライエフェクトじゃないじゃん。
なるほどね。
ものすごい、そんな過去に戻って未来のことをズバズバ言うような人がやってきたら、
うん、
それはもう全然バタフライエフェクトじゃねえだろうとか、
うんうん、
タイトルだけには僕はあれがあるんですけどね、
うん、
違和感はあるんですけど、
うん、
でまあそのね、幸せになった未来もあるあったりするんですけど、
ほうほうほう、
パターンの B の方なんですけれども、うん、あれはどうだったんだっけな、ちょっと詳しいところを忘れてしまったんですけど、うん、その妹、自分の幼馴染の彼女とすごく楽しい大学生活を送っているっていうパターン B があるんですけど、
うん、
お兄さんは、
うん、
お父さんの虐待を受けた結果刑務所に行くような兄さんになっちゃってて、
うん、
刑務所から出てきて、お前のせいだとか言って、
うん、
こう主人公を襲うわけなんですけど、
うん、
でその時に誤ってお兄さんを殺してしまったりと
か、うん、
で刑務所に入って刑務所の中でまたタイムスリップして、
うん、
とかいうな 3,4 回やり直すっていう、
うん、そのうまくいってた時にその自分の意思で戻るわけじゃないんだ。
あ、いや自分の意思で戻ってねうまくいくんですけど、うん、必ずそのどこかで、
うん、
破綻が起きちゃうんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
自分の幼馴染の総兄弟の夫の方と恋人になるというのが一番彼にとってハッピーなんですけれども、うん、そうしようと思うと誰かが変なことになるんですよ。まあ自分が両手を失ったりする、
うんうんうん、
その彼の、彼女のお兄さんが、その完全にチンピラになっちゃって、
うん、
自分を殺しに来たりとか、
うん、
そういう、あと、うん、まあ、そんな感じで、うまくいかない。
うんうんうん、
でじゃあ、どこが落としどころで、
うん、
変えれば、
うん、
いいのかっていうと、まあ、ネタバレしてしまうんですけど、
うん、
一番最初にその兄弟と会わなければ、いいという、そういう、結果になる。
うんうん
ですよね、
うん、
すごい、まあ、そういう意味ですごい切ない恋の話、
うんうん、
まあ、エンディングが実は何種類2種類ほどあって、
うん、
どっちがいいのかとかね、
うん、
DVD には確か両方入っていたと
思います。うーん、そのいろんなパターンで繰り返されるんだけど、その最後は2パターンあって、どっちかを、どっちかで、まあ、両方も見れるんだろうけど、
はい、
見方が二通りあるんだ。
はい。
うん、
そうね。そういうことです。まあハッピーエンドにするか、
うん、
こうすごくなんていう余韻を残して終わるかっていう、うん、その二つなんですけど。
を選べるのね。
まあ選べるっていうか、
うん、
どっちだったかな。公開バージョンはもう余韻を残してっていうか、
うん、
結局。彼女とは会わないっていう、
うんうん、
ってますね、
うん、
っていう、そういう、ちょっと説明するのがめんどくさくなるような、まあ、すでにめんどくさいですけど、
うん、
こう行ったり来たりする、
うんうん、
ただこれを見てちょっと怖いなと思ったのは、やっぱアメリカっていう社会は、
うん、
人生 OK な彼の時はものすごくいい生活してるんですよね、
うんうんうん、
でもすごくいい大学行って、
うん
うん、お金もあるし、
うん、
綺麗な彼女もいるし、
うん、
っていう世界と同じ人なんだけど、
うん、
すごく自分は普通に暮らしてるんだけど、彼女の方はなんかほとんど身を持ち崩しちゃって、
うん、
で昔のことを知りたいんだけどって彼女のところに行ったら、あんた私に何を言わせるのみたいな話になって、
うん、
自殺しちゃうとかね、彼女の方が、
うん、ほうほう、
しちゃう世界とか、
うん、
まあそのダイナマイトを取り出そうとして自分が、
うん、
両手を失った結果、
うん、
彼女は別だボーイフレンドと仲良くしてて、ただその彼に対してはものすごく優しいっていう、そういう世界とかね、
うんうん、
まあすごい極端なんだけれども、うん、ある意味でそういうことはあるのかなと
思う。まあ、でもそうだね、そのアメリカのまあなんていうんだろう、そういう極端な部分の集大成みたいな感じなのかもしれないですよ ね、
うん、特にそのろくでもない親父のポルノのシーンはちょっとショッキングな感じなの、
うん、
まあ家族で見るっていう感じではないんですけど、
うん、
これはもしかしてでも普通にあり得る話なのかなと、
うんうん、
昨今の状況だと、
うんうん
ちょっと気をつけようがないですけど
ね。
つけようがないけど、まあ、そういう意味でも、ちょっと考えさせられる映画です。あと、主役の男の子は非常にいいイケメンですね。
あ、そうなんだ。
はい。カッチャーっていう人、あ、アシュトン・カッチャー、ね、
うん、
はい、っていう人なんですけど、アイドル的人気。っていうです、
うん、
はい、日本ではあまり知名度が高くない、
うん、
まあ非常にかっこいいので、
うん、
イケメン好きには、
うん、
こうすごい悩んだ表情とかセクシーです
へ
なんかこう思い悩むと、
うん、
まあ、ただ、
うん、
結構暴力的なシーン多いので、
ああそうなんだ、
そういう人が苦手な人も、
うん、なるほどね。いや、ちょっとタイムスリップものが好きなのでちょっと気になるんですけどね、そのなんかその、うん、タイムスリップしたことによって、
あ、
まあでもバタフライエフェクトどうだろうね、うん、なんかそのタイムスリップしたことによってその先の世界が変わっていくとか、はい、そのなんか破綻を起こすとか、なんかそういうのって結構好きなので気になる映画ですね、
うん、
これは、
うん、まあ好き嫌いあるかなと思うんですけど、僕はまあ唯一バタフライエフェクトじゃなくてこれはなんて言ったらいいんだっていう感じです、
うん、
もう最大エフェクトでしょっていう感じです
なるほどね。まあちょっとそのまあ、切ない感じになっちゃうってことだよね、結局ね、
う
ん、
そうですね、まあ余韻はなかなかいいです、余韻のある、
うん、
うん、感じですし、
うん、
まあそういう日本ではありえないだろうと思ったんだけど、でも周りを見回したりこうすると、うん、ありそうな世界になりつつあるので、
うん、
まあ、そういう現実の世界を考えてもちょっと複雑な、
うんうん、
いろいろ考えさせられる映画っていう点ではよくできてますね。
うん、なるほどね。まあバタフライ、これはでもなんかいろいろ見ると評価高そうな感じですよね。うん、うん、
そうなんですね、うん、そうなんです、はい、
ちょっとこれは借りてみたいと思います。はい、はい、ということで今週は、まあ、ジャッキーシリーズと、ローリングストーンズのシャイン
ライトですね、
はい、最後にご紹介しましたバタフライエフェクトということでございました、はい、まあ、ストーンズも気になるけど、
うん、
どっちかといったらこっちかな、バタフライエフェクト気になりますね、はい、暴力シーンがあるっていうのは僕あんまり好きじゃないんですけど、
あ、まあ、ちょっとハンスケさんの同芸って
あ、そうなんだ。
ゲーと思う。あんまりそんな、それあったじゃないですけど、その子供の暴力シーンなんで、
あ、
そ、まあ、ちょっと、すごく嫌な人は嫌かも。
うん、まあ、でもそのタイムスリップで気になる部分でちょっと見てみたいなっていうふうには思いました。うん、はい、と、はい、いうことで、皆さんも、 気になる方はチェックしてみてください。で、はい、もう見たよとか見てみたよとかいうご感想なんかもぜひお送りください、はい、ということで、お届けしました。ただいまお届けしましたのはハンスケと、
はい、今日はあのブラウン氏が叫びながら走りたいとスノーでした、
はい、ではまた来週。